皆さんどうもおはようございます。
おはようございます。
ようやくね、暖かくなってきて春らしくなってきましたね。チューリップとか花もたくさんこう咲いてきましたけれども、ね、皆さんそれか、ご機嫌いかがでしょうか。今日ちょっとマイクのですね、お気づきかもしれないですけど、スポンジがね、行方不明になってしまったんです。で、声がちょっとエコーかかって変な感じで聞きづらいかもしれないんですけれども、ちょっと我慢して聞いていただければなと思います。見つかってはですね、教えてください。去年の、秋ぐらいだったでしょうかね。ですね、うちの4番目の、息子のね、豊が幼稚園、まだ幼稚園の園児だったんですけれども、あ、お手元にね、アウトライン、ごめんなさい、アウトライン出ますでしょうかね。こちらに沿って、メッセージの方をさせていただきますので、よろしくお願いします。去年の秋頃ですね、まだ豊が幼稚園の園児だった頃なんですけれども、幼稚園からチューリップのですね、球根を入った球根を持って帰ってきたんです。球根ももらってきて、まあ、早くね、こう植えてしまえばよかったんですけれども、頭の隅からちょっと忘れてしまってて、箱のままに入れたままにしておいたんです。この字というのはね、時に頼りにならないですね。はい、どなたが手伝ってくだされば幸いです。はい、来てくれ、はい、こういうね、箱のままに入ったままにしておいたんですね。箱のままにしておきました。この球根は、どうなったでしょうか。この球根に入ったね、チューリップはどうなったでしょうか。どうなったと思います。芽が出た。本当芽出なかったですね。もうこのままです。何も起こらなかったですね。芽を出すこともありませんでしたし、花もね、当然咲かすこともありませんでした。今でもこのままチューリップはね、芽が出さないまま、球根のままです。 So last autumn, when Joshua, our fourth child, was still a kindergartner, he brought home tulip bulbs. We should have planted them immediately, but we forgot about it, and so we just left them in a box. What happened to the tulip bulbs? Nothing happened. The tulip bulbs didn't flower. The tulips still remain bulbs. 別の写真ですけれども、はい、この写真はですね、去年ですね、うちの3番目のカズマがオクラの種を、植えて、それが育って、花を咲かせた時の写真なんですね。面白いなと思ったのは、実を実らせたオクラと、実を実らせなかったオクラに違いがあったということです。一体何が違いだったのかということですね。うちの家族はね、こういうことを調べたりですとか実験したりするのが大好きなんですね。ちなみに、その家族が教えてくれました。違いは根っこにあるんだということですね。根っこ違いあるでしょう。育った方のオクラというのは根がしっかりと出てたんですけれども、それとは立った方というのは根が本当にちょっとしか出てなかったんですね。そこは違いだということで、この実らせた方はしっかりと根を張ってたんで、そのため反対の方は根が短かったために途中で枯れてしまいました。根をしっかりと張らせていた方はというと、17個の実を実らせましたね。17個になりました。2つ戻ります。So another picture, this is Kazuma, our third son, our third child, and he planted okra seeds. And the interesting thing was, there was a difference between the seeds, between the okra that bore seeds and the ones that didn't bear seeds. So what made the difference? And Kazuma said, the roots made a difference. The roots made a difference.As he dug the roots, the ones which bore the seeds had long roots, and the other one didn't bear seeds because it didn't have roots.
So it was this wizard and died, actually. So as for the one that had long roots, it wore 17 seeds.
私たちは、この2つの話から一体何を考えるでしょうかということですね。So what do you conclude from these two stories?
種というのは非常に面白いですね。種というのはそのままにしておいたならば何も起こらないんですね。実を実らせることはない。けれども一旦土にまかれるならば、それはぐんぐん根を張っていって芽を出して花を実らせて、花を咲かせて実を実らせるわけです。種が冷たいテーブルの上ですね、冷たい硬いテーブルの上に置かれたままならば、決して芽を出すことはありません。そのことがわかりますね。 So when a seed is sown in good soil, it takes roots, it sprouts, it flowers, it bears fruits. However, if seeds are not sown, they never sprout, they never flower, they never produce abundant fruit. So if seeds are simply put on a cold, hard table or in a box, they never sprout.
その、もう一つ考えさせられることは、これですね。あなたの土台はどうだい？
あなたの土台はどうだい？このことを考えさせられますね。土台ですね。人生にも我々土台がありますね。土台、我々の人生も土台がしっかりと、築かれていないならばどうでしょうか？いつか試練というのが襲ってきますから、その試練に耐えることができなくて、いつか台風ですとか干ばつ、あるいは地震が起こった時にパターンと倒れてしまいますよということだと思います。
So one more thing we can learn is how is your foundation? This is pan in Japanese. 土台 is foundation. 土台 is heart. So translate, but あなたの土台は土台ということですね。はい。So if we don't grow deep roots.Roots that are our foundation, we cannot endure the trials it's coming someday. When dry season or hard rain comes, we will wither or be uprooted and washed away.
けれどももちろん神様は私たちがこの豊かな実を実らせるということを願っておられますね。神様は私たちが豊かな実を結ぶそういう人生を送ることを夢見ておられます。イエス様がこういう言葉を言っておられます。ヨハネの福音書の15章ですね、16節。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。あなた方が出かけていって実を結ぶためなんですよ、実が残るように選んだんですよということを言っています。あるいは8節にもこういう言葉があります。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けになる。ですから神様の面子にかけてですね、私たちが実を結ぶことを神様は願っておられるんだということです。
So of course, God wants us to have abundant life. And His dream for us is that we will live abundant, fruitful lives.
Jesus said, you did not choose
me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. We might go and bear fruit. A fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. John 15:8.This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
今日の、マルコによる福音書の4章にも、種が登場しますけれども、14節を見てください。14節によると種というのはどういう意味なのかというのが書かれていますね。14節、種をまく人は神の言葉をまくのであるとありますから、
この種というのは神の言葉である、この、箇所では神の言葉であるということが分かりますね。ですので、私たちが実り大きい人生を結ばせるために神様が与えられるものが種であるということです。その種とは御言葉であるということですね。私たちが実り大きい人生を送るために神様が与えてくださるのが種、御言葉であるということです。神の御言葉というのは悪い種ではないことは明らかですね。神の御言葉ですから、この種というのは良いものです。ですから、もしその種が芽が出てこない、あるいは実を結ばないとするならば、何が原因ですか？種に問題があるのではないんですね。良い種ですから。何に問題があるのか、その種がまかれた土地が悪いということです。その種がまかれた土地が悪いということですね。In today's passage, the parables in Mark chapter 4, we can find seeds as well. If you can see chapter 4:14, according to verse 14, we can see this seed is the word of God in this parable. And in order to live fruitful lives, God uses the word.So it is obvious the word of God is good. It is not a bad seed. So if it doesn't sprout and produce fruit, what's the problem? Again, the seed is good. Why is that? The soil is bad. Because the soil is bad. The problem is not with the soil, the seed, but with the soil in which the seed was sown.ここに出てくる、この4種類の土地がここに出てくるわけですけれども、その4種類の土地というのは、その言葉を聞く人の心の状態のことを表していますね。その言葉を聞く人の心の状態のことです。神の言葉を聞く人の心の状態に4種類があるということをこの例え話で言っているわけです。もちろん言いますけど、まかれる種というのは同じなんですね。みんな同じなんです。けれども種を受け入れる、土地の状態によって、その種の、芽の出し方、結果が驚くほどに変わってくるということを言っているわけです。 So the four kinds of soil here portray the condition of the heart of those who listen to the word. That's the four kinds of soil talking about hereSo there are four kinds of heart conditions for those who hear God's words. The seeds sown are the same, but the result is determined by the condition of the soil. ここでこの最初の、3つの土地と、最後の土地にはこの決定的な違いがあるというのはここでわかるわけですけれども、最初の3つの、土地でも、違いがあるということがわかりますね。違いはどこにあるのかということですが、違いどこにあるのかと思いますか？おそらく根の深さにあるんではないのかなというふうに思わされました。道端に落ちた種というのは根が出なかったわけです。そして石ころだらけの中に落ちた種というのはほんの少ししか根を出すことができなかったわけですね。茨の中に落ちた種というのは、十分に根を張ることができたんだけれども、地上の茨が窒息させて、しまったということです。どれも致命傷になってしまったということですね。 So we can see the essential difference between the third soils and the last soil, but we can see some differences between the first three too. I think that the differencecould be the depth of the roots. The first, the ground, the seeds that fell on the first ground didn't take roots at all. And the second seed that fell on the stony ground, because there is no deepness of earth, the plants did not take root and were soon withered in the sun.
The seeds that fell on the thorny ground started to grow, but the competing thorns choked the life out of the beneficial plants. So all of these situations were fatal.
私たちが実り多き人生を送らせるために主が用いられるのはこの御言葉だというふうに言いました。ですからサタンの常套手段というのはどういうことをするかということですね。サタンはこの私たちを御言葉から切り離してしまうならば私たちが引き上がってしまうということをよくしていますね。サタンはそのようにカラカラになってしまった経験というのは皆さんありますか。なんかこう心がざわついてくる、こうカラッカに乾いてきてですね、なんかこうイライライライラして仕方がない、なんかこう怒り怒ってる、怒ってる、あるいは感謝の気持ちがこう込み上げてこないっていうんでしょうかね、不平不満が湧いてきてしょうがない、あるいは平安な気持ちがない、何かこう騒いでる、愛がない、あるいは、そういう心の乾いてる状態ですね。そういってこう心が干上がってしまうような時は人生から実がですね消え去ってしまっているのではないのかなというふうに思います。悪魔が実を狙おうとしないのはこのためなんですね。その代わり悪魔は私たちを御言葉から引き離すことで神様との関係を破壊しようとしてきます。そうやって私たちの心が干上がってくるとですね、私たちは悪魔に対する、抵抗力を失いますね。そうなると何かこう安っぽいお手軽なことがね、何かこう貴重な大切なことのように思えてきたりですとか、あるいは、不健全な関係が何か魅力的なことのように思えてきたり、あるいはねじ曲がった考え方が、正しく思えるようになってきたり、あるいは心がイライラしてきたり、そういうことはないでしょうかね。あなたを御言葉から引き離すことができたならば、サタンにとっては大成功です。なぜなら、サタンはあなたが人生を実り豊かにするための一番大切な道具をあなたから引き離す、盗み取ることに成功したからです。こういう言葉を聞いたことがあります。御言葉は我々を罪から引き離してくれるが、罪は我々を御言葉から引き離す。どちらを取るかは我々次第である。ではどうすればよいのかということですね。良い地というのはどのような地なのかということを次に考えてみたいと思います。So I said God uses the world for us to live abundant beautiful lives. So Satan knowsthat we will dry out if we are separated from the world. Have you ever experienced a time in which you completely dried out like that? Maybe you feel very irritated or angry or grumpy. Maybe you couldn't feel thankful for anything.Or you feel no peace, no love, very dry. When our hearts are dried out like that, the fruit disappears from our lives, doesn't it? I think this is the reason why Satan does not try to attack our fruit. Rather, Satan attacks our relationship with God by trying to separate us from this.From his word. Then as we are dried out, we lose resistance to temptations. Then things with no value to our faith begin to look wonderful. Or unhealthy relationships seem to be attractive. Or a distorted way of thinking seem to be right. Or we begin to feel irritated, don't we?If Satan can separate us from his word, it would be a great success for him. Because of that, Satan succeeded in stealing
from you the most important tool to make you make your lives abundant and fruitful. Somebody said, the world separates us from sin, but sin separates us from the world. It is up to us which we take. Then, what can we do? What kind of soil is a good soil? That's the next point I'm addressing.
よく考えてみるとですね、ただよく考えてみると、良い地ですね、耕された良い地なんていうのは、初めからあるわけではないんですね。初めからあるわけではないんです。初めはどんな土地であっても、道端のように踏みつけられた硬い土地であったり、あるいはしころがゴロゴロゴロゴロしていてね、固まってたりとか、あるいは茨や雑草とかいろんなものが生い茂ったり、木の根っこだらけだったり、そういう土地であるはずですね。ですから、時間をかけて、その丹精に時間をかけて、土地を耕して、石ころを拾って、雑草を抜いていくからこそ、良い土地になっていくわけなんです。
So, as we think deeply, there is no such thing as a good soil that is good from the beginning, actually. At the beginning, any soil must have been a hard ground, or packed down, or stony ground with lots of stones and weeds. So it is only because we spend time cultivating a soil, picking up stones, bringing weeds, the ground becomes good soil.
この土地を耕していくということですけれども、硬い土地であれば柔らかい土地になればいいわけですね。それが大切だと思います。それが二つ目のポイントです。柔らかい土地を作るということですね。ここで、5章の、4章の、9節でイエス様がこのように言われています。そして聞く耳のあるものは聞きなさいというふうに言われています。聞く耳のあるものは聞きなさい。ですから良い地にまかれた人というのは、いつも、聞いてですね、学ぼうというそういう謙虚な姿勢がある人ですね。我々がこの聞くもんかっていうことでね、心を固くして頑張ってると、せっかくの御言葉が入ってこないですね。入ってきません。せっかくの種が出てこないわけです。人は誰からも学ぼうっていうそういう謙虚な姿勢があるならば、死ぬまで学び続けることができると思います。教えられやすい、心ですね、姿勢、あるいは学ぼうという姿勢さえあれば、我々は必ず祝福されると思います。ヤコブの4章の6節で、こういうことがまだありますね。神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。ですから謙虚なものには恵みが与えられるということだと思います。So in verse 9, Jesus said, "Whoever has ears, let them hear. Whoever has ears, let them hear." So if we harden our hearts, like I don't want to listen, I don't want to hear, the word cannot enter into your heart, your hardened heart. I think that humans, we can keep learning until we die. If we can think, I want to learn from anybody. With humility, and we will be blessed if we are willing to be taught and have an eagerness to learn. James 4:6. God opposes the proud but shows favor to the humble. この緑豊かに生きるための3つ目の秘訣ですね。それはしっかりと根を下ろすことです。しっかりと根を下ろすことです。
The third secret for abundant fruitful lives is to grow deep roots. To grow deep roots.
ここに詩篇の一編の2節から3節が出てますけれども、これ声に出してご一緒に読んでみましょうね。声に出してご一緒に読んでみましょう。声に出して読むとね、もういつも言ってますけれども、耳から 聞くことができますからね、こう口に出してしっかりと言ってね、耳で、聞きましょうね。そして眠気防止にもなりますからね、こうパッとねこっちを見てね、今目を覚ましましょう。はい、声出してみましょう。3、はい。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り暮れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。アーメン。別の訳では、やることなすこと、皆栄えるっていうふうに訳されていますね。やることなすこと皆栄えるんだ。けれども種というのは私たちが思ったようには育たないですね。ゆっくりじわじわじわじわ目に見える速度では成長しないですね。じわじわっと成長していきます。ですから我々の成長も同じですね。何かこうパッとひらめいたとかね、あるいは感情的にガーッと高ぶったからもうそれで成長したとか、そういうことではなれませんね。成長というのは段階を追ってゆっくりゆっくりと起こっていくことだということです。当たり前ですけれどもね、一晩で大きな木になることはないですね。一晩で大きな木になることはできません。聖書の御教えに従って歩むうちに時間をかけてゆっくりと育っていくんだということです。私の好きな話ですけれども、こんな話があります。イギリス人というのはどうもこうツタを植えたりとかね、するのが好きみたいですね。イギリスの大学にいるある用務員さんの話なんですけれども、ある用務員さんがイギリスですね、石垣をツタでいっぱいにしようと思ってツタを植えたんですね。ツタを植えました。ところがいつまでたってもなかなか生えてこないんです。こんなに一生懸命肥料もあげてるのになんで生えてこないのかな、これはもう無駄だとね、もうこれは拙い努力だとかねですね、まあ、こんなの切っちゃおうかとかいろんなことを考えたんですけれども、まあもう1年待ってみようかと考えまして、考えてたらですね、次の年になってみましたらものすごい勢いでね増殖し始めたんです。もうあれよあれよっていううちに、この石垣をいっぱいにね、ツタで美しく、緑でいっぱいになったわけです。用務員さんはどうしてだろうなっていうことでね、そのツタをですね根元まで、掘り下げていったんですね。根元まで上手に掘っていくと、ずーっとこの根が、ですね、根を上げないでですね、ずーっとこの根を張っていましてね、何メートルぐらい先まで行ったと思いますか。メートルぐらい先まで行ったと思いますか。10メートル10メートルもっともっとです。ここからね、向こうの扉までだいたい15メーターぐらい、これでね21メーターって言ったらね、ここから向こうの階段の壁までぐらい21メートルなんですね。そのぐらい張ってたんですって、ツタがずーっと。どこまで張ってたと思いますか。川べりです。川のあるところまでザーッて一生懸命一生懸命根を張って、そこまで行った途端にダーッてどんどんどんどん伸びていったっていうことなんですね。もしかしたら、私たちもね、この成長には時間がかかるっていうことかもしれません。イエス様みたいになりたい、イエス様のように変えられていくために、もしかしたらね、私たちあまりにも長い時間がかかってしまって不安になってしまうっていうことがあるかもしれませんね。そんな時には、このことを思い出してほしいと思うんです。第2ペトロの3章9節にこういう言葉があります。これもご一緒に読みましょう。声に出してどうぞ。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです。アーメン。これはもちろん主の再臨のことを言っているわけですけれども、私たちがこの悔い改めてですね、そして心を入れ替えて、そして進むべき方向を変えて、そしてそこから成長し始めるには何日も時には何年もかかってしまうかもしれません。 もしかしたらあなたは遅いっていうふうに思うかもしれませんけれども、神様はこれでいいっていうふうに言ってくださいます。変化には忍耐が必要ですね。忍耐が必要ですけれども、忍耐するのはあなたではありません。神様なんです。一番私たちの成長、お互いですね、お互い成長遅いなんて思うことがあるかもしれませんけれども、一番忍耐して我慢して諦めないでくださっているのは神様なんだということです。神様が私たちに忍耐を持って接してくださっておられるのは、私たちが滅びないようにと願ってくださっておられるからです。
So our growth, our spiritual formation may take time, and we may become anxious as it takes too much time for us to be like Christ. In such a case, please remember this passage, 2 Peter 3:9. Hey, English speakers, let's read together. But the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So life transformation may need patience. That needs patience. But that is not you who is patient. That is God who is patient the most. God is patient with you, as he does not want us to perish.
アメリカのかつての大統領でこういう人がいたんですね。ジェームス・ガーフィールドっていう人が大統領だったんですけれども、この人が大学のですね、学長だった頃に、ですね、この場合にこういう話があるんですけれども、彼が学長だった頃にある、気の短い父親がですね、彼のところにやってきて、息子のことでこういうことを言ったんですね。なんとか息子を通常の4年間よりも早くさ、卒業させてくれないか、早く、ね、こうビジネスの世界に、送り出したい、時間がないんだ、4年以下でもう卒業させてくれ。そうするとガーフィールドさんは静かに、こういうことを言ったそうです。もちろんですよ、ですけれども、それはあなたが何を求めているかによりますよ。キュウリでしたら3ヶ月でできますよ。けれどもカシの木をお求めなんだったら100年はかかりますよ、ということを言ったそうです。根の浅い木だったらすぐに作ることができます。けれどもカシの木は育て上げる必要があるんです。時間は長くかかるかもしれませんけれども、芯まで全て本物になるためには、薄っぺらい皮だけじゃなくてね、全て芯まで本物になるためには、それが唯一の方法なんだっていうことです。ジェームス・ガーフィールド was the president of the United States, but when he was principal of a college, a father asked him if the course of thisIf the course of the study of his son could be simplified, so that his son might be able to go through by a shorter course. And Garfield said, certainly, but it all depends on what you want to make of your boy. If you want to make a cucumber, he requires only 3 months. But if you want to make an oak tree, he requires 100 years.I think we can produce a tree with shallow roots immediately. But as for oak trees, we need to be nurtured. We need to be nurtured. And it requires time. But it is, this is the only way that growth can be genuine and creating a tree that is strong to the core. イザヤ書の55章の10節から11節にこういう言葉がありますね。一緒に読む準備ができているようですので、ご一緒に声出してどうぞ。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに 戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。アーメン。励ましですね、この言葉は。神の御言葉には種があるということです。はい、ペンテコステの時もね、皆が聖霊にバーッとね満たされる時に血が揺れましたね。アーメンですね。はい、神の御言葉種には命があるということですね。はい、皆さんは聖霊に満たされてますからね。はい、神の言葉種には命があるということです。神の御言葉というのは大自然にまかれた命の種のように必ず私たちの心の中で成長して実を結びます。マルコによる福音書の4章20節、良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのであるということが書かれています。これ後ろに実ってる種、種じゃない、実、何の種でしょうか。トマトですね。トマト、トマト普通何個ぐらい実ならせますか。普通こうね、こうなんか実は何個かで売れたりとか、こう鉢に植えたりとかしてね、ベランダで3個5個、そのぐらいでしょうかね。これね、すごいでしょ。トマトは水彩にするんです。水彩にしてこういうふうにブドウ棚みたいにこうやっていくと、どのぐらいの実を実らせると思いますか。これどのぐらいと思いますか。50個もっとですかね。これどのぐらいでしょうかね。これ一人答えないで、言ったことありますから、この話聖書のクラスで。はい、他の方So these are tomatoes. Tomatoes. How many tomatoes are there? If you can count. Don't try to count. Anybody can make guess? 300. 300. もっとです。400? More. Come on, guys.
Come on.
1万個、1万個です。最近2万個までいったっていうことも聞いてますよ。2万個ですよ。1つの種です。2つのことを教えられます。種というのは無限の可能性を秘めてるっていうことをね、このことで分かるっていうことで、最近種の潜在能力が見直され始めてきてます。種というのは、みんなで信じてですね、このふさわしい環境さえ整えてあげれば、種はどこまでも伸びて、驚くほどたくさんの実を結ぶことができるということなんですね。我々ももしかしたら種こんなもんだなんて諦めてるとこないでしょうかね。種はもっぺん言います、テーブルの硬い上に置かれているものだと実を結ぶこともできません。根も張ることはできないんですけども、良い地、柔らかい地に耕してね、一生懸命やってればダーッと根を張っていって1万個の、ね、実を結ぶことができるんだということを教えてくれている、そういう励ましのことかななんて思います。この聖書でも一つの実で30倍60倍、あるいは100倍にもなるということですね。ここにもしキリストの教会に100人いるならば、100倍で1万個、あるいは1人が1万個実るならばですね、100人いるならば100万個の実を実らせることができるんだということを言っていると思います。もちろんそれは神様の技ですね。神様の技だということを聖書は教えていると思います。神様もそのことをワクワクしながら、夢見ながらですね、この新しい年度を私たちに与えてくださったんだなと思います。ですから私たちも神様と一緒に決して諦めることなく、自分に諦めることなく、他の方々のことを諦めることなく、多くの実を実らせることをワクワクしながら、楽しみにしたからですね、この新しい年度を歩んでいきたいなというふうに思います。ちょっと最後のところ英語で言いますね。 So Isaiah 55:10-11 Help me here. As the rain and the snow
come down from heaven, and you will not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it gives seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So God's word, that's already planted in our heart, like a seed. And God says it will bear abundant fruits, fruitful fruits, and seeds have infinite power. I think if we all believe that, and never give up on yourself, never give up on each other, and believing that we can grow and set up an appropriate environment, the seeds will continue to grow, and we will be able to do tremendous things. Mark 4:20, others like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop, some 30, some 60, some 100 times, or some 1 million. That was sown. So if we have, if one seed can produce 100 fruits, if we, in the church, has 100 people, we are able to produce 10,000 fruits. And if one seed can produce 1 million, I'm sorry, 10,000 fruits. If we have 100 people, we can produce 1 million fruits. I think God is excited about that, our growth. And He dreamed about our growth. And He has given us a gift of another year to bear fruits for Him. So with God, let us never give up on each other, never give up on yourself. Let's be excited. Look forward to bearing abundant fruit and walking through our new fiscal year together.